大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、今週もよろしく。1週間のご無沙汰でした。こんにちは、大岩健一です。5月も半ばになって、このところ3、4日はようやく初夏らしい風のあったかさになりましたね。今週の前半あたりはまだ朝晩結構寒かったですもんね。でも今日土曜日なんかは日中の気温が30度近くまで上がりそうという予報ですから、まあ極端、風香る爽やかな5月もすぐに暑くなってしまうんでしょうね。さて、私はそんな中、以前お話ししたことがあります、毎月2回半年かけて木曽路を歩いて踏破しようというウォーキングの企画に、今週の火曜日ようやく参加してきました。もちろん毎月2回全部行けるわけではないんですけどもね、まあ、月に1回ぐらいのペースで木曽路の春夏秋を経験してみたいなと思ったんで行くことにしたんですけどね。これまでたまに木曽を訪ねても車で国道をひゃーっと走るだけでしたからね。昔の人と同じように中山道をのんびり歩くのもいろいろ発見があって面白いですよ。とはいえ、歩くのは9割型アスファルトの道なんですけどね。その上、宿場と宿場の間は割とアップダウンがあるんで、結構足腰にくるんですよ、これが。今回は渚からその北の大桑村の野尻という宿場まで、そうですね、10キロほど、だいたい4時間かけて歩いたんですけどね。深い谷の対岸に見える一面緑の山、そこをポツポツと彩っている藤の花とか、いろんな鳥の鳴き声、それに勢いよく流れている傾斜のきつい沢の水の音。そうそう、木曽はどこも豊かな水に恵まれているんだなと実感しましたね、今回。ただだからこそ梅雨明けの集中豪雨の時期には、何十年かに一度ですが、鉄砲水って言いますか、地元ではジャ抜け、蛇が抜けると呼ばれる水害に見舞われたりするんですけどね。街道沿いの近くの木工所からは風に乗ってヒノキのいい香りが漂ってきたり、まあ久しぶりに非日常を味わった気分になりましたね。半日歩いて22,000歩、万歩計はそんな数字を記していましたけども、さすがに次の日は足の裏やふくらはぎが痛かったです。はい、日頃の運動不足の影響です。まあ次に参加できるのは6月の8日なんで、それまで梅雨入りしないことを祈る今日この頃ではありますが、では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週は珍しく洋楽でスタート。エース・オブ・ベースの Life is a Flower。 スウェーデンの男女混合のバンドエース・オブ・ベース、98年のヒット曲、今花盛りの5月にぴったりの曲、 Life is a Flower でした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、懐かしのフォークで信州を歌ったご当地ソングって言いますか、さっき番組の初めのところでもお話ししましたけども、久しぶりに新緑の木曽に行ってきましたんでね、木曽は山の中っていう曲を聴いていただきましょう。かつて1970年代、ヤマハのポップコーンポピュラーソングコンテストで入賞した曲を中心にかけていたラジオ番組といえば、大石五郎さんのコッキーポップ、あれをよく聞いていた方ならば、このタイトルで、ああ、あの曲かってすぐにお分かりいただけると思うんですけども、木曽は山の中、そのポップコーン出身の桂木由紀さんが、1974年、昭和49年に出していて、レコードは2万3000枚ほど売れているんですけども、コッキーポップではしょっちゅうかかっていましたけどね、まあそんなに大きなヒットではなかったんで、世の中の多くの人は桂木由紀といえば、その後1983年のビッグヒットボヘミアンの方が強烈な印象が残っていると思うんですけども、あの曲のように激しいロック系のナンバーを歌う前はフォークシンガーのようなイメージだったんですね。桂木由紀さん、特に木曽の出身ではなく、岡山県の高梁市に1949年ですから、昭和24年の5月25日に生まれました。ですから間もなくお誕生日72歳です。大阪で歌を習った後、20歳の年1969年昭和44年に一度本名の田中小夜子としてレコードデビューしているんですね。その後すぐに朝霧町という芸名にして2枚レコードを出しているんですが、ムード歌謡調の曲だったんですけどね、そこまでのトータル3枚は全く売れず、73年にガラッとフォーク系に変身しまして、
小さな出発っていう曲でヤマハのポップコーンに挑戦したところ、第6回の大会で歌唱賞を獲得するんです。これで気を良くしたのか、芸名を葛城ゆきに変えまして、翌年74年第7回のポップコーンにこれからかける曲基礎は山の中で参加すると、今度はグランプリに次ぐ最優秀賞に輝いて再デビューということになりました。歌詞をじっくり聞くとわかるんですけども、島崎藤村の破壊のイメージをモチーフにしていまして、この曲を作詞作曲したのは1970年代前半同じヤマハのポップコーンから出てきた中学生と小学生の姉妹で、風と落ち葉と旅人なんて曲が売れたチューインガムというフォークデュオを覚えていらっしゃいますかね。あの松田姉妹のお父さんだった松田かがりさんという音楽家が作ったんですね。まあ結果として正直言うと、葛城ゆきさんフォーク系として多少売れたのはこの曲だけで、その後は独特のハスキーボイスを生かしたボニー・タイラーの曲のカバーの悲しみのオーシャンとか、ヒーローっていう曲も多少売れましたけどね、やっぱりボヘミアンの印象が強すぎて一発屋のイメージがありますよね。では葛城ゆきさんフォーク時代の1974年の曲です。基礎は山の中。葛城ゆきさんの一番新しい情報としては、この4月に腹膜がんのために現在治療中ということで、早くお元気になられるといいんですけどね。今週の蔵出しは葛城ゆきさんフォーク時代の曲、基礎は山の中でした。
グラシネ一押しシアター。
さあ今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、ロンドンを舞台に悪い連中が入り乱れての騙し合い、マシュー・マコノヒー主演でクールなバトルを描いたジェントルメンです。このマシュー・マコノヒーという俳優は日本ではあまり知名度はないかもしれませんけどね、私も知らなかったんですけども、2014年にはダラス・バイヤーズ・クラブという作品でアカデミーのなんと主演男優賞を獲得しているんですね。渋い低音の声が魅力のちょっとこわもての51歳、その彼がマリファナビジネスの総元締めミッキーを演じています。アメリカ生まれでイギリスのオックスフォード大学に進んだ頭の切れるミッキーは、その後ロンドンでの大麻の密売で大成功を収めたものの、中年になってそろそろ引き際だと、そのダークなビジネスを同じ裏の世界で生きる者に高い値段で譲ろうと決めました。利権の総額は日本円にすると500億円。話を持ちかけられたユダヤ人の大富豪や、情報を聞きつけた中国人マフィア、自ら掴んだミッキーの過去の悪いネタをもとに彼をゆすろうとする私立探偵、そしてゴシップ誌の編集長と、たちの悪い連中が入り乱れてミッキーの周辺でトラブルが多発します。さて最後に笑うのは一体誰なのかというようなストーリーなんですけどね。この映画とっても作りが凝っていまして、今ざっとお話しした流れをフレッチャーという私立探偵が、俺はこれだけ調べ上げたんだぜと、ミッキーの手下のレイという腕利きの男に話して聞かせる形で進んでいきます。この下品なクセモノの探偵フレッチャーを演じているのは、ノッティングヒルの恋人などでおなじみのソフトな2枚目だったヒュー・グラントなんですけどね。いやいや、今回は武将ひげを生やしていかにもうさんくさい下品な探偵役、これが案外ハマってるんですよ。さらに中国人マフィアの若手の成り上がり男の指示で、町のチンピラチーマーたちがミッキーのマリファナを狙ったり、金持ちのイギリスの貴族からは娘を麻薬漬けの生活から抜け出させてほしいと頼まれたり、ストーリーに厚みがあって途中から目が離せなくなってしまいました。いやいや、本音を言うと実に面白い映画でしたよ。そしてラスト20分のところから、え、そうなるの?というどんでん返しもあったりしましてね、よくできています。そんな脚本も自ら手掛けた、監督を務めたのはガイ・リッチーで、最近ではディズニーの実写版のアラジンもヒットさせていますけどもね、本来はこういう小気味のいいスピード感のあるギャングものが得意なんだそうですね。今回のこの作品はまさにその面目躍如です。コミカルなセリフも多くて、ちょっと笑える軽いストーリーながら、エンターテインメントとして完成度が高いと思います。いやいや、面白かったですよ。今週ご紹介したのはジェントルメンでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきました。詳しい上映日程や作品の一覧は、劇場に置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。 またこの午前10時の映画祭ヘビーユーザーの方にはおなじみのスタンプカード企画も実施しています。午前10時の映画祭の作品を5本ご覧いただくごとにちょっとしたプレゼントを差し上げているんです。このスタンプカード企画については劇場のスタッフに気軽にお問い合わせくださいね。さて、新作映画の公開の延期が急遽決まって上映スケジュールが変更になる場合があります。ご来場の前に改めてスケジュールの確認をお願いします。また現在チケットの先行販売は見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から、窓口ではご鑑賞日の劇場のオープンからチケットを販売しています。ご不便をおかけしますがご了承ください。そして劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策としてシアター内は常時換気設備が稼働しています。安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
そういえば大相撲夏場所が9日の日曜日から始まってましてね、明日がもう中日8日目なんですけども、今場所は3日目まで無観客でやってたんですね。無観客だと行事や呼び出しの声がクリアに聞こえていいなんていう長所もあるんですけども、やっぱり大相撲はね、お客さんの歓声や拍手がないと、特に時間いっぱいの盛り上がりなんていう雰囲気が出なくて、なんだか学生相撲の中継を見ているようでね、物足りなく感じたりもしました。そこで学生相撲というと思い出す映画ありますね。四股踏んじゃったですけども、1992年に公開されて、この年度の日本アカデミー賞の主だった部門を総なめにしたという周防正行監督の出世作と言っていい作品なんですけども、周防監督が母校の立教大学の相撲部が部員集めに苦労しているという惨状を見聞きしたことからアイデアが生まれたんだそうですね。学生相撲、実は私昔の蔵前の国技館に見に行ったことがあるんですけどね、もうその当時から30年40年、日大とか東京農大、最近は長野県上松町出身出羽の海部屋の御嶽海も東洋大学の出身だったりと、強い大学がほぼ決まっていますけども、その昔戦後すぐでまだ大学の数がそんなに多くなかった時代は早稲田や立教が強いなんていう時代もあったんですよね。まあ、そんな伝統はあるけど今は弱くて部員も集まらない立教ならぬ共立大学の相撲部が主役になっている映画でした。主人公を演じたのは当時25歳の本木雅弘を扮する共立大学4年生の山本くんですね。おじさんのコネで一流企業に就職が決まっていたんですが、単位がちょっと足りない、そこで卒論の指導教員だった穴山教授に何とかなりませんかねと相談したところ、相撲部の助っ人部員として大会に出てくれるんだったら単位をくれてやるぞと言われるんですね。そう、この江本明さん扮する穴山教授は相撲部の顧問だったんです。渋々入部する山本ですが、相撲部にはなんと8年生の青木という部員1人しかいない。これは竹中直人さん。2人はキャンパスで部員をスカウトするところから始めます。そこで集まったのは体格はいいけど気弱な田中、ラグビー部経験者の留学生のジョージはお尻を人前にさらすなんてできないとごね続けたり、何かと一癖ある部員たちでした。さて、共立大の相撲部は復活なるかというストーリーなんですけども、気弱な田中君は田口博正、相撲部の女子マネージャーの川村には清水美里、もうすでにこの作品から相撲組の常連と言われるキャストが出演しています。竹中直人さんももちろんそうなんですけどね。この作品四股踏んじゃったの主題歌には大高しずるさんの曲が使われています。ちょっとセンチメンタルなシーンにはフォーククルセダーズの悲しくてやりきれない、エンディングの陽気なテーマにはリンゴの木の下でと、どちらもカバーなんですけども、今日はもともと20世紀の初め1905年にアメリカで作られたのがオリジナルというリンゴの木の下でを聴いていただきましょうか。日本では戦前1937年と言いますからね、昭和12年にディック・ミネさんがヒットさせたり、1979年に吉田秀子さんが舞台で歌ったりというスタンダードナンバーですからね、このメロディー知ってる、聞いたことがあるっていう方も多いと思います。独特の甲高い声がちょっとコミカルにも聞こえる大高しずるさん、四股踏んじゃったの主題歌の一つ、リンゴの木の下で。 このリンゴの木は秋に実がなっているのよりも春に花が咲いているリンゴの木、そんなイメージですよね。今週のタイムスリップムービー室はもう来年で公開から30年になるんですね。1992年の四股踏んじゃったから、大高しずるさんのリンゴの木の下ででした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市の日本いちごの山さんです。山菜をもらう季節です。お裾分けであちこちからってことですね。羨ましいですね。こごみ、セリ、クレソン、コシアブラ、昨日はサトブキでした。山菜は早い下処理が肝心で、夕飯の後茹でて皮むきしていたら大変なことになりました。時間はかかるし、指先真っ黒だし、爪痛い。悪ですよね。美味しいものは手間がかかるとか、段取り八分でうまくいくとか、いろんな人たちに言われたことを思い出しながらの作業です。自分を納得させる呪文みたいなもんですね。それにしてもひどい手だわ。これで出勤なわけで、名誉の勲章とか、この言い回し今通じるのかな。若い世代にはちょっと無理かもしれませんけども。次は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。ゴールデンウィークはどこにも行けなかったと同級生仲間から連絡が来ています。夏休みには帰れるかな、同窓会できるかねと不安だらけです。今第4波ですよね。で、一旦収まってさあオリンピックっていう頃にどうなるかですよ。それにしてもニャンさんの同級生仲間は仲いいですね。今から同窓会ができるか心配っていうぐらいですからね。ワクチンの知らせは母と姉には来ましたが、私にはまだ来ていません。お岩さんは届きましたかな。いや、私も65歳にはまだなっていないんで、当分来ないんじゃないですか。秋に届くぐらいならばまだいいんでしょうけどね。テレビは朝からコロナ関連ばかり。オリンピックは開催されるのか。楽しみな映画も延期になって、我慢の5月になりそうです。多分ゴジラ対コングのことだと思うんですけどね。私も楽しみにしていたんですが、東京の緊急事態宣言でお芝居やコンサートはいいのに、なぜ映画館は営業自粛要請なんだということで、映画関係の皆さんが不満が多いと思うんですけど、私もそう思いますけどね。で、東京や大阪で公開が始まらないと、長野県のようにひどくなっていないところでも配給会社の都合で全国的に公開延期ってことになっちゃいますからね。ところでバイオハザードというゲームの新作が今日発売されましたんで、それが楽しみかな。あ、ミラ・ジョボビッチの映画にもなっているあれですね。大岩さんはゲームとかしないと思いますが、はい、全くしません。このバイオハザードシリーズは4作目が神ゲーと言われています。ご指導しますのでご体験を。あ、結構です。私、学生時代からブロック崩しやインベーダーゲームハマった世代で、最後にちょっと凝ったのがテトリスだったかな。ですからゲームの面白さってのはわからないではないんですけど、ゲームセンター行って100円玉使ってというのがゲームの真髄だと思いますんで、本を読んだりね、古い映画の DVD を見たりする方が良いのではないかと思っていますんで、お誘いくださいますな。はい。そしてコロナワクチンの接種といえば、こちらも高山村の泳ぐちくわさんですけどね、この週明けから私の住んでいる地区の高齢者のワクチン接種が始まります。私もちょっとだけ関わるお仕事をさせていただくんですが、どうなるのか不安です。でも早くみんなが明るく笑える社会に戻れる第一歩になることを願って頑張りますと。これからしばらくそのお仕事続くんでしょうかね。対策は徹底して頑張りすぎない程度に頑張ってください。応援してます。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さん。我が家はグラシネさんからだと東の方へ 3,4 キロ離れた住宅街にあります。近所に大きな公園があるため、いろいろな鳥を見ることができます。お、今週は先週の括弧からの続編ですね。用水路もコンクリートですが、下水道が普及したおかげで水がきれいになり、運が良ければカルガモの親子を見ることもあります。カルガモってヒナが本当に可愛いですよね。鈴のカステラみたいな感じでしょ、ポワポワしてて。鳥たちというのは想像以上に行動範囲が広いんではないかと思います。普段は善光寺の裏山あたりに住んでいるウグイスやカッコウなども、その日の気分によって私の住んでいるあたりにまで遊びにやってくるんだと思います。カッコウなどは電柱のてっぺんで尾羽をフリフリしながら鳴いているのを見かけます。そう、例年私も5月の末から6月にかけて電信柱のてっぺんで元気よく自己主張しているカッコウってね、信州に住むまで見たことなかったんですけども、我が家の近所ではまだカッコウ聞きませんよ今年は。 先日もそうでしたが、明け方か昼間だと少し天気の悪い日によく鳴いていると思います。ただ目がいいのか耳もいいのか、カーテンをそっと開けたつもりでもすぐに気づいて飛んでいってしまいます。天敵の猛禽類なんかにも狙われやすいようですから、鳴きながらでも警戒してるんでしょうね、きっとね。ウグイスに至っては声は聞こえど、どこで鳴いているのやらです。割と茂みの中とかね、姿を見せないところで鳴いてますけども、先日はあまりに上手に鳴いていたんで、かみさん曰く、どっかの家でテープ流してんじゃないのとかなんとかですが誰が何のために流すテープの音声。なるべくびっくりさせないようにそーっと鳴き声を聞くようにしていますと。バードウォッチングならぬバードリスニングですよね。特に今の時期は一番鳥が活発に鳴いたりする繁殖の時期ですからね。楽しみましょう。そして今週のイ、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は井上陽水さんなんですけども、中学生になって初めての洋楽がビートルズだったように、邦楽では荒井由実さん、井上陽水さんたちの曲を聴くようになると、大人の階段を登ったような気分になったもんです。曲は当時もインパクトがあった傘がないが陽水さんらしいかな。だって歌い出しが、都会では自殺する若者が増えている、衝撃でしたもんね。毎度のことながら、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。クマチーズさんからのメッセージです。ちょっと端折ってご紹介しますけど、先日どうしても借りたい DVD があって、千曲にある大きなレンタル屋さんに置いてあることを調べて、わざわざ借りに行ったら、なんと手違いで在庫がないとのことでした。でも全国のどっかに1本でもあれば取り寄せで借りられるようで、早速取り寄せました。ちなみにそれはビューティフルボーイです。ちょっと今はシネマスタジオに詰めているもんですから、調べようがないんですけども、どういう映画なんでしょうか、また教えてくださいね。来週はインデックスはウですか。誰かリクエストしてくれないかな。だったらクマチーズさん、リクエスト書いてくれてよかったのに。誰が取り上げられるか、今からドキドキワクワクです。後ろ髪引かれたいかな。またそれも教えてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、3月頃から話題の曲ですね。子供には歌ってほしくないなんていう声がインターネットをはじめあちこちで上がっている、うっせーわっていう曲なんですけどね。アドというまだ18だか19の女の子が歌っているんですけども、歌詞の後半にはこんな言葉フレーズが出てくるんですよ。酒が空いたグラスあればすぐに継ぎなさい、みんながつまみやすいように串外しなさい、会計や注文は先陣を切る、不分率最低限のマナーです。まあこれは若い社会人に向けて、先輩社会人がねアドバイスしているのをうっせーわと反発しているわけですけども、この4行にはとっても納得しました。他人のグラスが空いてるのいちいち気にするのは全然お酒が美味しくないです。長野県の人はお酌するの結構好きですけど、嬉しいと思わないです。みんながつまみやすいように串外しなさい、そこまで気使わんでくれと思います。あんまり嬉しくないです。みんな取引先との付き合いとか、そんなのがお酒の席にまで持ち込まれるのはとってもうっせーわと私もずっと思ってました。話題の曲、アドのうっせーわ、いかがでしたか。確かに小さい子供にはちょっと歌わせたくないんで、その辺は親子できちんと話をしてくださいね。アドのうっせーわでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は8巡目のイです。これまでイは石野真子、岩崎宏美、イルカ、逸話真由美、石川優子、そして稲垣淳一、伊藤咲子とやってきまして、今回はまだやってなかったんですよ、井上陽水さん。ヒット曲もたくさんありますからね、誰もが一つ二つ好きな曲はあるんじゃないでしょうか。井上陽水さん、本名はこれで秋美と読むんです。1948年、昭和23年の8月、福岡県の炭鉱の町、今の飯塚市生まれで、現在72歳。8つ年上のお姉さんの影響で、小学生の頃からプレスリーなどの洋楽をラジオで聞くようになったそうです。 中学3年生の時に聞いたビートルズのプリーズプリーズミーに衝撃を受けて、高校時代にはビートルズの曲を仲間と演奏したり、ビートルズ中毒になっていたようです。父親が歯医者さんだったんで、家業を継ぐべく歯科大を受験するんですが、3年続けて不合格になって、その浪人時代に自分で作ったコミックソングのようなカンドレマンドレという曲を福岡のラジオ局 RKB 毎日に送ったことがきっかけで、そのスタッフから東京のホリプロを紹介されたんだそうです。そしてうまいことその曲でプロデビューします。芸名はアンドレカンドレだったんですね。アンドレカンドレの歌うカンドレマンドレというふうに曲紹介されたんでしょうね。アレンジはあの小室仁さんが担当したものの、全く売れず、アンドレカンドレとしてはシングル版3枚で活動を終えることになりました。1971年、ホリプロからも移籍して、芸名を井上陽水としてアルバムの制作を始めます。翌年72年、シングルの人生が二度あればで再デビュー。次のシングルの傘がないも入っていたファーストアルバム断絶が業界の注目を一気に集めます。そしてシングルとして初めて売れたのは73年のこの曲でした。もうイントロでお分かりですね。井上陽水さんの1曲目は夢の中へ。レコードセールス19万枚でオリコンのチャートは17位まで上がっています。井上陽水さんの1曲目は夢の中へでした。この曲は当時人気だったアイドル的女優の栗田裕美さん主演の映画放課後の主題歌にも使われまして、井上陽水の知名度をぐーんと上げました。私もこの映画を見に行ったんで、シングル版買いましたからね、これね。その後に出したシングル心模様はなんと42万枚売れて、この曲の入っていたアルバム氷の世界は日本の音楽史上初めてアルバムとして100万枚以上売れたミリオンセラーを記録している金字塔なんですよ。でもそれだけ売れてもテレビには出なかったのが当時の陽水さんで、そうした神秘性が特に女性に受けていたようですね。その後も闇夜の国から青空一人きりといった25万枚前後のヒットをいくつか飛ばしまして、75年には吉田拓郎、泉谷茂、小室仁とともに自分たちのレコード会社フォーライフを設立しました。初めてテレビに出たのは81年、レコードセールス20万枚を記録したジェラシーのヒットの頃で、いくつか出演した中でザ・ベスト10のスポットライトのコーナーで歌っているんだそうですよ。その後バックバンドを務めていた安全地帯が歌手デビューしてヒットを連発したり、中森明菜には飾りじゃないのよ涙はを提供するなど話題を呼びました。そんな80年代の最大のヒット曲は、自ら出演もしたサントリーのウイスキー角瓶の CM に使われて35万枚売れたこの曲です。84年のいっそセレナーデ。オリコンのチャートは過去最高の4位まで上がっています。井上陽水さんの2曲目はいっそセレナーデでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は井上陽水さんの3曲をやっています。さて残りは1曲となると少年時代といきたいところなんですが、この曲売れたのは平成に入ってからですしね。映画の主題歌でしたからタイムスリップムービーヒッツでも一度かけましたんで、今回はパスします。で、何をかけるかっていうと、私が一番好きな86年のこの曲です。レコードセールスは4万3000枚とイマイチだったんですけども、ちょっと暗めの歌詞も多い陽水さんの曲の中で、この歌は明るい未来を歌っているようでね、好きなんです。3曲目は新しいラプソディ。井上陽水さん最後の曲は新しいラプソディでした。その後もパフィーに曲を提供したり、奥田民生さんとのコラボもあったし、好きなことやって全部それが当たってる感じがするんですけどね、羨ましい限りです。70歳を超えて今も現役、昔とほとんど声が変わらないのがすごいなぁと改めて思います。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は井上陽水さんでした。となると来週はウですね。これまでウは宇崎竜童さんがリーダーだったダウンタウンブギウギバンドをやった後は、後ろ指刺され組と上田千佳と花稜便3曲かけたんですけども、それ以降は3組3曲を2回やりまして、ウィークエンドや海原千里マリ、うなずきトリオ、梅沢富美男などなど取り上げたんですが、そうですね、ウで始まる名前のアーティスト3組3曲来週も取り上げます。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング。 まずハガキ王といえばやはり長野市のミコモカルさんです。大岩さんはニセアカシアの花の天ぷらあまり得意ではないんですね。そうなんですよ。大岩さんがおっしゃっていた通り、子供の頃から食べ慣れているからかもしれません。それで思い出したことがあります。中学生の時、ニセアカシアの花を枝についたまんま軽トラックに乗っけて父親が取ってきたことがありました。私はその軽トラックの荷台に乗ってニセアカシアの花の房を取っていたんですが、たまたま近くを通りかかった同級生に見られてしまい、少し恥ずかしくなったことがありました。信州ならではのエピソードではと思って、今では懐かしい思い出ですといただきましたけど、あれきっと天ぷらにするんだな、向きになって花の房を取ってて食い意地が張ってるなと思われたと自分が思い込んだってことですかね。中学生ぐらいの時にはそういうことってありますよね。最後は須坂市の風の坂道さんです。先週の日曜日、塩尻のレザンホールで開催された夏いい月の区会ライブに無事行ってきました。前から3列目でしたから、おお、あの夏井先生がすぐそこにで感動。俳句初心者の方がほとんどでしたんで、俳句作りを一からお話しされて和やかで楽しい時間でした。よかったですね。そう、松山からいらした方にもお会いしてお話しできてよかったです。この春仕事の関係で長野市にねいらっしゃった方で、まだ直接は会ってなかったんですね。当日出されたお題で一句読むんですが、客席にいるお客さんたちも考えるんですね。残念ながら特選7句には入れませんでした。やっぱり即吟ができないとダメですね。ひらめき反射神経でしょうかね。よく知っている新潟からの方、群馬からの方などが入選しましたが、最優秀句は地元塩尻の85歳のおじいちゃんが取りました。景品が高級ドライヤーだったんですが、そのおじいちゃんは髪の毛はほぼなく、夏井先生にもいじられていました。かっこ笑い。よりによってもうドライヤーを使わないような人が当たるんですよね。俳句は楽しいですよ。大岩さんもぜひ。そうですね、夏井月さんの AM の番組しっかり聞けると、俳句の面白さがさらにわかるかもしれませんからね。その辺から始めないといけません。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで、さようなら。